深谷市社協だより、ナンバー37、平成25年9月1日表紙、ふれあい生き生きサロン紹介。今回は花園地区で開催している花園地区お前田しもふれあい生き生きサロンを紹介します。花園地区お前田しもふれあい生き生きサロン。当サロンは平成20年4月に第1回が開催され、以後隔月開催で開催しており、平成25年8月で34回目を迎えました。自治会民生委員の方々などの協力を得ながら、運営委員も含めたボランティアさん14名が3班に分かれ企画運営をしております。参加者は各会25名から30名ほどで、男性参加者が少ないのがちょっと残念です。このサロンが高齢者の方々を中心に地域に少しずつ定着してきているのではないかと感じています。世代にこだわらず、楽しくて有意義な時間を過ごせるようなサロンとなるよう努力していきたいと思っております。今までの主な事業内容、介護保険健康相談、音楽鑑賞、アコーディオン弦楽器、DVD 鑑賞、昔の遊び、健康体操、ビンゴ、花園カルタ、警察講話、スコップ三味線、ペットボトル利用の輪投げ、バルーンマジックなど、写真2枚、1枚目、上段の写真は、魔法の毛糸で遊ぼうと題して、毛糸で筒状に編んであるものを指先で広げ、伸ばしてマフラー、帽子、ターバンなど好きなものを作りました。ちょっと頭をひとひねりして素敵な作品の出来上がり。いかがですか？似合うでしょ？2枚目、参加した皆さんの集合写真。新田和義作、お前田しもふれあい生き生きサロンのマスコット、犬のパンチョくんのイラストがあります。写真終わり。目次、深谷市社会福祉協議会明け年会活動報告。深谷市社会福祉協議会南市会活動報告。深谷市社会福祉協議会岡部市会活動報告。赤い羽共同募金にご協力ください。深谷市敬老会日程のお知らせ。深谷市福祉健康まつり、地域支援ボランティア講座入門編、有償家事援助サービス事業協力会員養成講座を開催、日本赤十字社一般社史募集結果報告、手話通訳派遣事務所から善意の寄付金、編集発行、社会福祉法人深谷市社会福祉協議会深谷市元住町12番8号深谷市ボランティア交流センター内、電話 048-573-6563、 ファックス 048-573-0806、メールアドレス e-mail:shakyo@bb.knet.ne.jp、 ホームページアドレス http://www.fukaya-shakyo.com/。深谷市社協で検索。深谷市社協だよりは展示版とテープ版、CD 版も発行しています。送付を希望される方はご連絡ください。深谷市社協だよりは共同募金の配分を受け発行しています。 表紙終わり。
活動報告。深谷市社会福祉協議会明戸支会。平成25年度明戸地区ふれあい生き生きサロン。今回は明戸地区の明戸西部自治会ふれあい生き生きサロンの様子を紹介いたします。平成25年度第1回の生き生きサロンは5月10日に開催され、生き生きサロン応援隊の漫談アコーディオン演奏と歌で会場は大いに盛り上がりました。ボランティアの方が調理した豚汁、お団子、プリンや漬物も参加者には大好評。会場には参加者の笑い声と歌声が響き渡りました。第2回は7月6日に開催され、参加者全員で七夕飾り作りに挑戦。短冊にそれぞれの願い事を書き込みました。同じく参加者全員で行った元気ワクワク体操では、元気な声と笑顔が会場を包み、和やかな時間を過ごしました。最後にはボランティアさんに作っていただいたそうめんに全員で舌鼓を打ちました。また明戸西部ふれあい生き生きサロンでは毎回ビンゴゲームを行っており、参加者には大変好評を得ています。平成25年度は計5回のふれあい生き生きサロンを予定しており、楽しいひとときを過ごし、地域高齢者の絆を深める場になっています。写真6枚。サロン応援隊荒瀬光雄さんによる漫談、アコーディオン演奏と歌遊び、みんなで楽しくお食事会、七夕飾り作り、願い事叶うかな、元気ワクワク体操、次回は何をやろうかな、写真終わり。
活動報告。深谷市社会福祉協議会南支会。大阪生き生きサロン誕生。大阪地域にお住まいの高齢者が安心して楽しく生活できる地域づくりを目指す事業として、高齢者とボランティアが中心となり、第1回大阪生き生きサロンを5月18日土曜午前10時より近隣の施設を借用し開催することができました。最初は何もわからず不安もありましたが、何よりも心強かったことは、サロン運営委員にご理解とご協力をいただいたことです。運営委員は2月から準備に入り、はじめに大阪生き生きサロン運営委員会、自治会役員、民生、児童委員、老人会役員、各サークルの代表者、大阪生き生きサロン幹事を立ち上げ、力強い関係者と運営委員の幹事、ボランティアの皆さんの協力で運営の運びとなりました。大阪生き生きサロンのロゴマークは、大阪の大地から地域の皆さんが高齢者を支え合い、一体となって大きな波に乗り太陽に進んでいる図案になっています。第1回の開催日にはボランティアを含め総勢113名の参加に、会場があふれるほどの盛況でした。当日のプログラムは、大阪レクレーションクラブの民謡、重忠節を幕開けに、永在法友会本庄一座の琴と尺八の演奏により、参加者全員で懐かしい歌を合唱した後、法友会の役者により、新日本舞踊、日本舞踊、フラダンス、民族舞踊、歌謡ショー等、次々にプロも顔負けするほどの熱演がなされ、会場の皆さんと一体となり最後まで楽しませていただきました。この後参加者全員で会食しながら楽しく談笑し、皆さんから次回が楽しみだねと喜んでいただきながら終了しました。今回のサロン立ち上げにあたり、 市社会福祉協議会、南市会、南公民館、近隣の先行自治会のご指導をいただき、無事に第1回の大阪生き生きサロンが終了でき、心より感謝申し上げます。なお、次回は反省を踏まえ、今後のサロン開催を考えています。大阪生き生きサロン代表幹事、飯島忠之、写真5枚、重忠節、大きな声で合唱、土壌すくい踊り、ボランティアの皆さん、食事をしながら談笑、写真終わり。
活動報告、深谷市社会福祉協議会、岡部市会、マスのつかみ取り大会を開催。社会福祉協議会岡部市会では、岡部地区青少年健全育成会、岡部公民館と共催により、平成25年7月20日土曜に、マスのつかみ取り大会を開催しました。当日は、岡部 B&G 海洋センターのプールに、小学1年生から3年生の子どもたち23人が参加し、マスのつかみ取りを楽しみました。この授業は、さまざまな体験や遊びを通して、自主性、社会性、創造性を培い、チャレンジ精神や自立心を養うことにより、心豊かなたくましい青少年の育成を図ることを目的に実施している授業です。終了後は参加者とその保護者みんなにかき氷が振る舞われ、夏休み初頭の楽しいひとときを過ごしました。マスのつかみ取り大会の様子の写真が6枚あります。
赤い羽共同募金にご協力ください。10月1日から12月31日。赤い羽共同募金、共同募金は1947年、昭和22年に始まり、60年以上の歴史と実績のある全国的な募金運動です。戦後の厳しい生活の中で、共に助け合って生きていこうという熱い連帯感から始められたのが、赤い羽共同募金です。本年も10月1日から全国一斉に赤い羽共同募金運動が始まります。共同募金は相互の助け合いを基調とし、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、様々な方法で実施されます。具体的には次のような募金活動が行われます。個別募金、自治会を通じて各世帯にご協力を呼びかけるものです。街頭募金、運動開始をお知らせするとともに、深谷駅前や大型店舗などの人通りの多い場所で、広く募金を呼びかけるものです。学校募金、市内の高等学校、中学校、小学校、幼稚園、保育園に働きかけ、児童・生徒の皆さんにご協力を呼びかけるものです。職域募金、市内の事業所、学校、社会福祉施設、各種団体、市役所の職員の方にご協力を呼びかけるものです。法人募金、市内の企業にご協力を呼びかけるものです。皆様から寄せられた募金は、埼玉県共同募金会で取りまとめられ、社会福祉施設の整備及び高齢者、障害者、児童等の福祉向上と社会福祉活動推進のために有効に活用されます。本年も皆様のご理解と心温まるご協力をよろしくお願いいたします。写真3枚、街頭募金の様子、昨年度。大切に使ってね。ふっかちゃんも応援しました。ご協力ありがとうございます。写真終わり。配分先などの詳しい情報は、ホームページアドレス、http://hanett.net.ak 赤い羽ドット ne.jp/sys/frame.asp 赤い羽データベースハネットをご覧ください。問い合わせ、社会福祉法人埼玉県共同募金会深谷市市会深谷市元住町12番8号深谷市社会福祉協議会内、電話 048-573-6563。
平成25年度深谷市敬老会日程のお知らせ。開催日時及び会場、地区深谷、日時9月10日火曜9時30分から、会場深谷市民文化会館大ホール、藤沢9月8日日曜10時から、藤沢障害学習センター藤沢公民館体育室、畑良9月4日水曜9時から、深谷市民文化会館大ホール、明けと9月12日木曜11時から、明けと障害学習センター明けと公民館体育室、大より9月13日金曜13時30分から深谷市民文化会館小ホール、八本9月10日火曜11時30分から渋沢栄一記念館八本公民館多目的室、豊里9月19日木曜11時から豊里公民館体育室、上芝9月26日木曜13時30分から深谷市民文化会館大ホール、南9月6日金曜9時30分から深谷市民文化会館大ホール、岡部9月11日水曜13時30分から埼玉工業大学講堂体育館大上殿、川本9月4日水曜13時30分から川本公民館ホール、花園9月21日土曜13時から深谷市花園文化会館アドニス大ホール、対象者73歳以上の方、昭和16年4月1日以前に生まれた方、主催団体深谷市、深谷市社会福祉協議会、深谷市自治会連合会、深谷市老人クラブ連合会、深谷市連合婦人会、深谷市民生委員、児童委員協議会、深谷市公民館協会、深谷市福祉健康祭り、支え合いの地域社会を目指して、ご家族お揃いでお出かけください。出会いと触れ合いと感動と、開催期日、平成25年10月26日土曜、27日日曜、両日とも午前10時から午後3時、開催場所、深谷市総合体育館、深谷ビッグタートル、およびその周辺。福祉健康祭りとは、深谷市福祉健康祭りとは、市民等の社会福祉施設や福祉関係団体の活動への理解を深め、もって福祉や健康に対する意識の高揚を図ることを目的に、関係諸機関及び団体の共同事業として実施するものであります。開催日当日は、各種団体による紹介コーナー、体験コーナー、展示コーナーをはじめとして、模擬店での飲食物販売など、様々な内容が盛りだくさん。ぜひ、ご家族お揃いでお出かけください。当日の催し物は、 施設・団体紹介コーナー、市内の福祉施設、福祉関係団体、ボランティアグループなどによる活動紹介・展示即売、体験コーナー、高齢者や障害者の体験、高齢者疑似体験、車椅子、ガイドヘルプ、赤十字コーナー、日本赤十字社埼玉県支部、深谷市赤十字奉仕団による活動紹介、模擬店コーナー、各種飲食物の販売、受産品、木工品等の販売、休憩コーナー、来場者がくつろげる休憩スペースの設営、無料ゆ茶接待場の設営、健康コーナー、健康相談等、健康に関するコーナー、その他、障害者文化作品展も同日開催。天候状況により、開催及び催し物の内容が中止もしくは一部変更になる場合もございますので、ご了承ください。その他、開催日当日は、会場周辺は混雑が予想され、駐車場スペースにも限りがございますので、ご来場の際は、なるべく乗り合いでお越しください。お問い合わせ、深谷市福祉健康祭り実行委員会事務局、深谷市福祉健康部福祉課内、電話 048-574-6644。 昨年度の様子の写真が2枚あります。
地域支援ボランティア講座入門編、日時第1日目、10月29日火曜9時30分から11時45分、第2日目、11月9日土曜9時30分から11時45分、第3日目、11月22日金曜9時30分から15時、第4日目、11月26日火曜9時30分から11時45分、第5日目、11月29日金曜9時30分から11時45分、会場埼玉県立熊谷特別支援学校、対象地域福祉ノーマライゼーションに関心のある方、定員20名、内容、特別支援学校に在籍する児童生徒が居住地の小中学校で学習活動を行うための補助や校内の広報支援、学校行事の手伝いをしていただくボランティアを育成する講座、入門編です。入門編を経てスキルアップ編、受講後にボランティア登録となります。申し込み10月22日火曜までに埼玉県立熊谷特別支援学校まで、電話 048-532-3689。 有償家事援助サービス事業協力会員養成講座、社会福祉協議会では各種制度の狭間で必要とするサービスが提供できない現状を鑑み、在宅福祉の一環として市民の参加と協力により有償家事援助サービス事業を実施します。本講座ではサービスを提供していただく協力員を養成し、今後より一層市民のニーズに応えていければと思います。市民の皆様の協力により、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりを推進していきます。日時、10月8日火曜、15日火曜、22日火曜、9時30分から11時30分。会場、深谷市ボランティア交流センター、3階会議室、深谷市元住町 12-8。 内容、家事援助サービスを行う上で必要となる講義、健康、介助、食事など。 対象、市内在住の18歳以上の方で3日間参加できる方、特に資格の有無は問いませんが、心身ともに健康であり、講座終了後に協力会員の登録をしていただける方、定員30名、参加費無料、申し込み、社会福祉協議会へ電話、573-6563で申し込みください。講座終了後、協力会員の登録をいただき、事業協力をいただける場合、1時間700円をお支払いします。有償家事援助サービスとは、サービスを必要とする方に対して、協力会員の空き時間にお手伝いをして、利用料1時間700円を受け取るサービスです。どんなサービスを行うのですか？専門性を必要としない日常生活のちょっと困ったを支援するサービスです。例えば、掃除、洗濯、ゴミ出し、布団干し、食事の支度、買い物、外出時の付き添いなどで自分ができるサービスを提供していただきます。ただし、身体介護は行いません。どんな人が利用できるの？深谷市社会福祉協議会の会員であり、かつ市内に住む65歳以上の高齢者のいる世帯、一人親世帯、満18歳未満の子を持つ方、就学前の乳幼児のいる世帯、障害者のいる世帯、怪我や病気により一時的に援助が必要な世帯の方が利用できます。協力会員になるための条件はありますか？市内在住の18歳以上の方で、養成講座を受講いただける方であれば、どなたでも協力会員になれます。利用料はどれくらいするのですか？地域で支え合い、共助のための事業として、市民の参加と協力により行われるため、1時間700円です。なお、30分からの利用も可能です。利用料金は全額協力会員にお支払いします。お知らせ。屋内ゲートボール場スパーク岡部の利用について。屋内ゲートボール場スパーク岡部では、修繕工事のため10月1日火曜から11月30日土曜までの期間、ご利用ができなくなります。皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。お問い合わせ先、深谷市社会福祉協議会、電話573-6563。
平成25年度、日本赤十字社一般社史募集、結果報告。去る5月より、日本赤十字社社史募集を行った結果をご報告いたします。日本赤十字社は世界の平和と福祉の増進のため、人道の理念のもと幅広い活動を展開しています。この活動を展開していくための財源として、皆様から社史、寄付金のご協力をいただき、地域住民をはじめ行政、関係機関との一層の連携を図りながら、社会福祉事業の推進に取り組んでいます。なお、実績額の 10% が各地区へ還元され、福祉事業に活用されることになります。深谷、113万4700円、藤沢、561350円、波多良、115800円、明けと294210円、大寄り202438円、八つ本245080円、豊里246200円、上芝108450円、南943112円、岡部128470円、川本75640円、花園768800円、赤十字奉仕団352000円、 合計862万7450円。手話通訳派遣事務所から、手話通訳者を見かけたことがありますか？深谷市には12名の手話通訳者が登録し活躍しています。25年度。生活、銀行、市役所、警察署、年金事務所など。医療、病院での診察、検診など。職業、会社での面接、ハローワークなど。教育、学校での授業参観、保護者会、入学式、卒業式や家庭訪問など。その他、成人式、ふれあいスポーツ大会、深谷シティハーフマラソン、市や社協が主催する講演会や行事ほか。9月1日は防災の日。聞こえない人、聴覚障害者は災害の発生を知らせる緊急速報やサイレンが聞こえません。近所に聞こえない人がいたら声をかけてください。近隣の方が日頃から声をかけてくださるのはとても心強いです。手話のイラストがあります。一緒、避難場所、大丈夫、何。善意の寄付金、平成25年6月1日から7月31日、当協議会に対し次の寄付金が寄せられました。ありがとうございました。継承略。花中38回3年 B 組クラス会、13,206円。埼玉土県深谷南分会、5,050円。大河内印刷所、10,000円。ラーメンチョップ藤吉、居酒屋全、5,311円。一市民、36,603円。八幡台生き生きクラブ、18,300円。介護相談は、電話573-6378、573-6869へ。ボランティア相談は電話573-6563へ。障害者の一般労働支援は電話573-6561へ。これで深谷市社協だよりナンバー37を終わります。